はい、ということでお手ありかいでございます。
はい、
まずはあれからいこうかな、
うん、
あのイベントの、あの感想が来ていますので、
はい、ありがとうございます。
オカルトネーム、アイさんですね。
はい、ありがとうございます。
いつも配信ありがとうございます。毎回楽しく配信拝聴させていただいております。今回は2月14日バレンタインデーに開催された YouTube では話せない怪異と悪意都市ボーイズ VS 村ボーイズの感想を送らせていただきます。
ありがとうございます。
去年の大阪単独イベントでこっちも大阪来れるんだからみんなも東京来れるでしょう、林さんのこの言葉で
あそっか
と思い、お二人と島田さんのイベントは毎回配信してくださってるので、今回は配信なしのイベントをそれも VIP で見に行こうとチケットを購入しました。
嬉しい。
当日席に着くと舞台が近い、画面がでかいとぼっち参加でしたが、テンション上げ上げになってました。VIP でしかいただけないお土産もいただき、ずっとテンション上げ上げ状態。怪談会でもない、都市伝説会でもないジャンルに縛られない4人のプレゼンに笑ったり驚いたり引いたり、最後は都市ボーイズお二人の悶絶姿が見たいため裏切り行為を行いましたが後悔しておりません。結果4人の悶絶姿を拝見することができ、終演後はおまけタイムもありで最後の最後までテンション上げ上げでした。私だけかもしれないですがタバスコっぽい匂いがこっちにも届いてましたよ。言葉が出なくなったり声がおかしくなるぐらいの辛さなんてゾッとします。これからも行けるときには東京に行かせてもらいますので、関西にもまたぜひお越しください。楽しみにしております。健康第一でこれからも頑張ってください。都市ボーイズについていきますということでいただきました。
ありがとう
ございます。はい、ね、バレンタインデーにね開催するという暴挙をしましたけれども、はい、都市ボーイズ VS 村ボーイズっていうね、
うん、
イベント初のイベントかな。
そうね、
やりましたけれども、
ゴンザレスさんとラムさんと我々っていう、うん、でさ VS でさその日急にさ、はい、タバスコ
あの罰ゲームでね、
罰ゲームで
負けた方が飲めっていう、ね、
で4人で飲んだじゃん。
飲んだ。
正直聞かせて、
うん、
飲んだ。
飲んだよ。
あ、本当。
声変わってたじゃねえか、うん、俺
飲んでねえんだ
お前
俺は飲んでねえ。
何なのマジで。
俺飲んでねえんだ、うん、
いやお前なんか平気そうだったよな、う
ん、
ちょっとな。
飲んでねえんだもんだ。
あの後
俺はのあのせっかくに言うと、
うん、
全て飲んだは飲んだんだけど、
うん、
舐めとったって感じ。
どういうこと。
だから
一気には入れたってことでしょ。
一気じゃない、
うん、
あの数十回に分けて飲んだ
いやいや、
ペロペロペロペロ
口の中に入れて、
うん、
小さく飲んでってこと。
そう、いや全部一気飲んでない。だから猫みたいにペロンペロンペロンペロンペロンペロンペロンペロンペロンペロンって飲んで全部なくしたっていう。だから、まあまあ、
それで言うと俺も全部残ってたかもしれないけど、
うん、いやだから匂いがさ、
うん、
俺これ飲んだら吐いちゃうと思ったの。
いや俺もそうだよ、あの気管支とかにダメージ与えそうとか思って、うん、マジで嫌だった
もん。何が嫌だってさ匂いじゃなかった一番。
匂いもそうだね、
うん、俺匂いが一番ダメだった。
すごいシンプルに俺タバスコがまず好きじゃないの、
うん、俺も好きじゃないの。ピザってかけないのよ。
そうかけないの、
うん、
なんでそれをって思ったもんね。
どこって言ってましたっけ、南米で一番ダメなやつをって言ってましたっけ。
南米どこだっけ、メキシコか、
かな、
うん、メキシコとかじゃなかったかな。
どっかで一番 ダメなものをって言ったら出してもらったみたいな、炎がいつついてるみたいなね。
マジでさこの都市ボーイズ活動、
うん、
続けて、まあ、10年ぐらい経つわけじゃないですか、
うん、10年。
ああいうタイプの罰ゲームって初めてじゃない。やったっけ過去。いや
そもそも罰ゲームなんていうのを受ける職じゃない
んですよ。そうなんだけど、
だからないですよ。
でもほら YouTuber なんてさ、
うん、
あんなの茶飯事でやるわけでしょ。
うん、まあまあね、
言ったら。
だからそんな
YouTuber はやってなんぼじゃないですか。
いやキラキラしてる YouTuber じゃないもん俺ら。ドロドロしてる YouTuber だから。
だからなんかあの前に平成フラミンゴさんっていうのがいて、
あの女の子たち面白いですよね。
あの子たちが
うまいんだ、
ヒカキンさんとコラボした時に、
うん、
あのヒカキンとなんかそのいわゆる辛いもの食うとかさ、
うん、
そういうのをやるっていう企画になった時に、うん、やったことないって言ってたんだって、
うん、タバスコとかそういうの辛いの、
平成フラミンゴさんの方が、うん、で
後輩か
そのヒカキンの方がさ、はぁってお前ら YouTuber でそんなやったことないのみたいな。
ああそういうことか。
ありえないぞっつって、
うんうん、
もう誰もが通る道だみたいな感じで言ってたっぽいんだけど、うん、通らないで来ちゃったじゃん。
いやいや、山田五郎さん枠やから俺ら。
我々。いや、山田五郎でもやったことあるよ、
うん。名画を解説っていうのでやんないじゃん、タバスコ飲んで。
いや、あの、聞き名画やって外したら飲んでたよ、多分。
なんで聞き名画って。聞いたことねえわ。
でも、ありそうでなかったなって思うよね。
あ、ないね。
だってそれこそ別に芸人さんと絡むこともあるわけじゃん。
ある。
で、そういうニュアンスのさ、うん、テレビバラエティっぽいのも出たりすることもあるわけだ
から。あるある。
意外と通らずにこれだね。
なんかどっちかっちゅうとさ、
うん、
罰ゲームとまだ言わないんだけれども、例えばタレントの誰々とかを怖がらせてください側で出ることはあるけど、
仕掛け人
側というか。そうそう。だけどその、うん、仕掛けられる側はないっすよ。
ないよね。
ないよ。
多分ね。
ないない。
ちょっと記憶にないよね。
うん。
お互いに罰ゲームを与えるタイプの、なんかやった記憶ないもんな。
ない。ドッキリとかも僕むちゃくちゃ嫌いなんで、
ね、
基本全部ドッキリは NG やって言ってるんで、他はいいんだけど。
ちょっとだから、新鮮ではあったけどね。あ、こんなんやることあるんだ、人生でと思って。
うん、まあね。
でも変な話、大学生とかでもやってると思うけどね。サークルとかで。
ああ、そういうことね。やってるやってる、う
ん。それさえ通ってきてないってことだよね。
もうだってそんなキラキラしたところなんか一度も
通ってないんだもん。キラキラしたやつがやることとは思ってないけど。
キラキラしてるやつがやるでしょ、罰ゲームなんか。
そう、ね、
そうですよ。何かをして対決して負けた方に罰を食らわすってなことはないですよ。うんうん、普通は、どちらも頑張ったねで終わりでいいんですよ。
今時だな。
何をそんな罰を与えることがある
の。令和だわ。
そうですよ、そりゃ。
でもあれかもね、令和に生きてますから。コンプラが厳しくなってきて、もうあんまりやってないのか、俺。
俺が見てるんでしょうね。
だけなのかもしれんけど。
今だってあれも見なくなったじゃない。あの、何やったっけ、あれ、声変えるやつ。
あ、ヘリウムガス。
あれも危ない言うてね。
あとヘリウムがなくなってきててさ、手に入りづらいとか。
あ、そうなんだ。なんか、あれを思い出したわ。関根勤さんがさ、あ、
うん、
俺はずっと思ってることがあるんだって言って、
うん、
あの例えばですけど、まあ、あの A という選手と B という選手が戦って、
うん
ね、格闘技で、でもって B が負けるとする、
うん、
で B が負けたら次また A と再戦するときにリベンジマッチって言うんだって、
いい、ね、
俺それ許せないんだよって言ったんですよ、
うんうん、
あの同じようなステージでもって同じで戦ってるのに体重も合わせて、うん、なんで復讐なんだよ、リベンジなんだよ、うん、再戦リマッチでいいじゃんって言ってて、うんうん、いやそれはほんまやなって思ってたんです。
まあまあまあ、
これ罰なんてそんな復讐なんてそんなしなくていいんですよ、ね、本当に。
それに関してだから新鮮だったけど、
うん、
あのリアクション芸人の大変さをちょっとこう、
まあね、
なんかね感じたね。
でも後から聞いたらやっぱ匂いすごかったってね。
匂いすごい。お客さんもだからなんだっけ、VIP の人はさ、
うん、
最後残って、ね、なんかあの写真撮ったりとかしたじゃん、
うんうん、
撮った、
うん、
多分相当臭かったんじゃない、全員、
う
ん、
言ってたよ、
うん、
すごかったよ匂い。
だろうなって。
だって 3,4 列目の人も言ってましたもん、
うん、ね、
匂いすごかった
って。開けて臭かったんだろうね。
それを口に入れたんだから。
タバスコなんて飲むもんじゃないよっていうのはね、言っておきたいと思いますけれども。
誰にだよ。
ね、ありがとうございます。
まあ、いい機会でしたけどね、楽しかった、うん、はい。
じゃあちょっとこれいきたいと思います。岸本さん、林さん、林さん、六さん、こんにちは、いつも楽しく拝見拝聴しております。
はい、ありがとうございます。
初めてお便りさせていただきます。おしっこ猫と申します。
おしっこ、いやみんなしっこするやろ、猫やんなくても。
猫
みんなするやろ、人間おしっこやし俺らも、
うん、まあ、おしっこ人間でもあるかもしれないですけど、
どっちでもいいんですよ。
ただいま0歳児の育児の合間にお二人のお話を聞くのが日課で息抜きになっています。
おしっこ人間、
はい、うん、楽しい癒しの時間をありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
早速ですがびっくりしたのでお便りをお送りします。としみな T チャンネルで起き抜けに音楽が頭に降りてきたという方のお便りを今聞いていたのですが、
うん、
前回かなでやったと思うんですけど、
ありましたね、
はい、序盤で岸本さんがその音楽は説明が難しいのですがという部分を読み上げられた時点で、実は私の頭の中にも全く同じ音楽が自然に流れていました。その後神様の音楽という表現を聞いた時も、
うん、
私も勝手にああそうだよな、この曲なんか不思議な気分になるんだよななんて無意識に思っていたら、
うん、
まさかのジブリのかぐや姫というではありませんか、
うん、
一瞬私の頭の中が読まれたのかと思ってびっくりしました、
う
私はテレビ放送がされた数年前に初めてかぐや姫の物語を見たのですが、その音楽のシーンは確かに印象的で何とも言えない気分になったのを覚えています、でもそれ以来見ていません。それなのにこんなに頭のどこかに隠れていたなんてと驚くと同時に、やっぱり不思議な力を持つ曲なのかななんて考えてしまいました。今回の場合は偶然のシンクロ話ですし、私はすでに聞いたことのある曲なので降りてきた話ではなくて申し訳ありません、また長文らも失礼しました。私自身バイト先で接客をした祖父の生き霊のような人の話などいくつか聞いてほしい話がありますので、またお便りさせていただきます。ここまで読んでいただきありがとうございましたということでいただきました。
面白いじゃん、
おしっこ猫さん。
いやだからおしっこ人間でもあるから
ね、だから前回、前回が前回だったと思うけど、
前回だと思いますよ、はい、
急に音楽が降りてくるっていうようなね、類のなんかメールが来てたんですけれども、
ありましたね。
でそれで中でその降りてきたのがそもそも聞いたことがない曲だったんだけど、その後にジブリのかぐや姫の曲っていうのがもうまさにその曲まんまそうだったみたいな、だからそれがだから世の中に出回る前にもう自分には降りてきていたみたいな話だったかな、
そうですね、
っていう感じなんですけど、それを読み上げてる最中にもうこの方にも降りてきたみたいな感じなんですって、ちょっと俺かぐや姫のその音楽知らないんだけど、
もう知らない、
どんな曲なんだろうってちょっと思いますね。
普通に
ここまで
YouTube で検索で出てくるもんなのかな、
出てくんじゃないかな、
予告編では流れてないんですもんね
とか言ってたよね、
うん、
うん、で この方はね、知ってるというか、もともと知ってはいたけど、なぜかそれが急にこの読み上げた時にふわっとこうね降りてきたと、
はい、
なんか持ってんのはもね、じゃあそういう力のある曲なのかもしれないですね。
ああそうですね、もしかしたらその人もね朝、うわなんか降りてきたって言って作ったかもしれないしね、同じように受けてね、うん、
だとしたらちょっと配布しすぎだよね、その
ヒントというか素材を、
誰かは分かんないけどさ、天からもうちょっと絞った方がいい気がしますけどね。
いや誰に行くか分かんないから。
あそっか、
うん、
前回も言ってたよね、あの音楽家の人にたまたま行くか分かんないっていう、ね、
そうそう、うん、だからあのその人にちゃんと行き渡ってよかったなって言ってましたから、
よかった
ね、
うん、
そうですよ、僕らにたって意味ないし、
まあね、
うん、
だからさあれじゃん、前の奥さんはあれじゃん、結構降ってきてるよね、ちょくちょく、
まあまあ、
新曲常に出てきてるから、
リリースこそしてないですけど、
うん、
一応ずっと作ってますね。
ね、
普通のなんかそのアーティストさんよりかは曲は作ってます、うちの子は。
ね、更新頻度で言ったら多分チューブとかよりは多いだろうね。
でチューブなんてもっとでしょ、うちなんか。ある時のラルクアンシエルぐらい出してましたよ。
あ、もうあの3枚同時リリースぐらいの。
そうそうそう。グレイとラルクぐらい出してましたよ。ある時の2000年頭ぐらいのやつの。
2曲シングル同時発売みたいな頃、
あのシングルランキングがほぼ2組でみたいな、ね、あんな感じぐらい出してますから、
あじゃあいつかねそれがまとまったらね、
うん、
いいと思いますけれども、
ね、いい加減にものやめてくれる時間をただつなぐだけのつなぎの変な会話やめてくれる、
まあ、そう
っ
す
ね、何も考えてないの分かってるから、
本当に思ってますけどね、
思ってねえだろうなこと、
USB とかにして、
うん、
あの売ったらいいんじゃないかなって思いますけど、
何も考えてない、
曲をね、
今更 USB ないでしょ今更
MD とか
で、いやいやデータでやれよ、なんで落とすんだよ時代を。
じゃあ次いきますけども、
はい、
サナさんですね、
はい、サナさんありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥様こんばんは。
こんばんは。
9年目の都市ボーイズですが2度目のお便りです、
お
1度目は読まれなかったので読まれているかは分かりませんが、ウェブデザインを始めたのでいろいろなサイトで仕事を探しているのですが、呪い代行サービスを作る仕事がありました。
ん？
面白そうだと思ったのですが、作ったものが気に入らなかったら呪われそうなのでスルーしました。 後からそのサイトを探しましたが出てこなかったので、他に出てこなかったんですが他にたくさんあったので驚きました、
うん、
呪いたいほど憎い人がいる人がたくさんいるんだなと驚きました。呪いが流行っているとはいえなんだかなと思いました、
うん、
以上です。本当に呪えるか確かめてください。取り留めがなくすみません、風邪と呪いには気をつけて頑張ってくださいということでいただきました。
ありがとうございます。
あのだからウェブデザインの仕事をしているときに、うん、呪い代行サービスをのサイトを作るっていう
立ち上げを
仕事が
頼まれたと、
うん、ああいうのってだからそうだよね、自分じゃ作ってないから来るわけだよね、遠いところにね。
だって結構呪い代行サービスのさ、
うん、
ホームページ見てるとしっかりしてるじゃん作りが。
そうね、てかあれだけでほとんどさ、うん、集客してるもんね。
うん、そうそう、僕らじゃ作れないぐらいの技術で、うん、ああプロが作ってるんやなって僕も思ったし見ててね。
ね、
うん、だからそういうところ出してるんでしょうね。
どういう気持ちで作るんだろうね。
ああいうのって本当どうなん、例えばさ、
うん、
すごいちっちゃい宗教団体でホームページがあるとこあったの、
うん、
だけれどもそこってすっごい綺麗に作られてたのよ、
うん、
その団体の人らが作ったとは思えないんですよね。だから絶対どっかに頼んで行ってで作ったんだろうけど、そういう時ってどれくらいのお金が動いて、
うんうん、
でどういう気持ちで持って作ってんのって当時思ったのよ、
うん、
なんか呪いもそうよね。だって自分が作ったホームページで持って引き寄せられた人が呪いをそのまあ依頼して誰かが不幸に陥るかもしれないわけじゃん、
う
ん、
そう、
どう作る、もっと呪われるにはこうだなって思ったりして作るっていうこと、まあそうだよね、
恐怖を煽るのか、うんね、恐怖を煽るわけじゃないか、
うん、まあより
よりその
呪いたくなる
復讐できましたよ、
あそう、ね、
多分強く
書
く
よね、うんうん、
だとしたら
成功者の声みたいなのを入れたりとかさ、そうそ
うそうとかね、
うん、
あの手紙の直筆のお礼の手紙を載せてたりとかさ、
はいはいはいはい、こういう風に呪ってますとかね、
とかね、そうそう、うん、や実際何個か俺も見たけどさ、うん、結構やっぱよくできてる
よ
ね。
そうよくできてんのよ。
あ、なんかリアルに作られてんなと思って
た、うん、黒基調でろうそくがポンポンポンポンだって、うん、そのろうそくを選んだらば、何かに繋がるみたいなさ、そうそう、うん、感謝の声ろうそくだったりとか、
あれだよ、何コースがやってさ、
うん、ああそうそうそうそう、
すぐ聞くコースみたいなのとかさ、う
ん、あるある、
なんか名前もうちょっと考えてたけど、ね、うん、牛の国参りコースみたいなさ、あるある、なんかあるよね、
あるある、
即死コースとかさみたいななんか
そのまますぎ、
そうそう、
でもその中だと思う、うん、
でやっぱ値段がそれぞれ違ってみたいなさ、うん、あんなのどういう、確かにそれに加担してる気持ちにならないのかね、作ってる時、まあプロだから関係ないのか、
いやでもなるでしょ、
クライアントの要望にただ答えるだけか、
ちょい覗いてみようと思ったら、
うん、
作った後にね、
うん、
気になるじゃない、やっぱりどういうふうに動いてるんだろう、まあね、運営してるんだろうと思って覗いてみたら、いやこのホームページの素晴らしさに、うん、まあ、ちょっと私もこれ呪ってみようかなと思いましてと心を惹かれてと、うん、呪ったらばその結果上司が死に絶えました、ありがとうございますってあったらどういう気持ちになるんだろうってホームページが美しいからそうなったわけで、まあ、
いやでもそれを言ったらさ、あれもそうだよな、あのマルチっぽいやつとかさ、
うん、
明らかにこれ詐欺サイトだろみたいなのとかもさ、うん、あるじゃん、
まあ、あるね、
なんかテンプレあるじゃん、もう言ったらなんか海外でさ成功してますみたいな社長の顔があって、うん、
ありますね、
みんなでなんか忘年会みたいなのやって楽しそうにしてるのとかをいっぱいやって、はいはい、このビジネスの商材を買ってこんなうまくいきましたみたいなさ、うん、あんなのほぼ詐欺じゃん言ったら。
あとさあのショートとかでちょこちょこ流れてくるさ、
うん、
うちの会社はこんだけ働きやすいですみたいなやつあるじゃない、
うん、
社長社長なんとかかんとかで、なんとかかんとかじゃないですか、どうなんですか、いやうちはね君が嫌なこと聞くね、でも答えましょうみたいなやつ
あるある、
絶対働きづれえだろ
いやそんなことない、
ああいうところ
社長がだいぶ降りてきてるやつね、
そうそう厳しいんだから、
突っ込んであ
んなの、うん、あとなんか社長の横で飯作るシリーズあるじゃん、
あるある、
でおいおい何やってんだよおいみたいな、うん、
シリーズって俺一人しか知らない、それ
ちょっとずつ演技
いつも同じ、
うん、うまくなってるわ、
ああそうな徐々にね、
なんやこれと思いますけどね、
あれもテンプレ化したな、だから
うんした、
なんか うちの社長に悩み相談するってパターンから、
ね、横で飯作るパターンもありますし、
失礼なことをするっていう、ねうん、パターンになっ て
最近はちょっと変わってますからね。それもあの若い連中の中でも少し前ですが流行ったのが、
うん、
あの髪切るよ
ほう
ですからね。
何髪切るよ。
投げ銭してくれたら髪切るよっていう。
知らないそれ。
自分の髪くっと掴んでハサミ入れて、うん、髪切るよ髪切るよ髪切るよって言って髪切るまで5、4、3、2ちょっと丸々しないでなんとかしないでもうって言って釣りでずっと髪切る髪切るって言って切らないっていう、
うん、
でもその中で髪切ったら盛り上がるんちゃうかって言ってほんまに髪切るやつもできたりとか今若手の中のムーブで
じゃ髪を人質にスパチャをもらうっていうのが
もらったりとか視聴人数を増やしたりとかいいねをもらったりとかっていうので自分の髪の毛とかあともうすっげえ俺怖かったのが目つくよーと思ってこいつはすぐバンになってた、
うん、あそれダメなんだ
ひどいのはやっぱりダメですね。
それ何 TikTok とか
うん TikTok とかちょっと途中でね、
はい、
あの切れちゃって動画が、
はいはい、
で撮り直そうにも、
うん、
カメラがなんか不具合で全く動かなかったんで、
はいはい
まあ、後日撮ってるんですけどね、
はい、
今ね
追加というか
謝罪はしません。
いやなんなん別に謝罪もないもん、うん、
いや途中でしたから
だから見てる人からしたらここからいきなりパツンとこうこ
れが、
ね、
切れてここに来てるっていう
刺さってるわけで
しょ。そうそうそうそう、
まあ、
謝罪はしません、
まあ、別に
悪くないんであ
の、
うん、
問題はないんじゃないですか。
無料で流してるもんですしこっちが勝手に
あのあともう終わりなんで別にそこだけねちょっと
そうですか
あの、まあ、いつものやっとかないと気持ち悪いということで
最近どうい
やいやいや、やだやだ今からまたフリートークみたいなやんないから
最近どうい
やいやもうあのあれですよ、終わりの締めの言葉だけやらせてい
ただいて
終わりたいと思いますけども、はい、あの我々ですね X やっておりましてあの最新情報はそちらの方で見ることができますのでぜひお願いします。ブログもやっております。こちら過去のアーカイブそちらに全部残っておりますのでそちらぜひ聞いてください。トシボイズメールございます。トシボイ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いいたします。はいお仕事ご依頼ホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。
はい
今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
どうした。
どうした。